何を申しましても私が生まれましたのは阿古屋の琴攻めの人形ができました年の真の師走も押し詰まった日でございましたのに、それから1ヶ月半ほど経った真の2月の中旬を過ぎますと、もううちのことはもとより旧正月の仕事として他から頼んでくる裁縫や服紗の刺繍、縫い物、こまこました教えの人形などどんなにお忙しくともお断りにならなかったそうです。これは私が物心ついてからのちも同じことで、羽織、袴、婚礼の晴れ着と急ぎの頼みを世の目も寝ずにお作りになるほかに、お父様の官学のお稽古の後で近いあたりの娘さんが十人ばかりもお稽古に来られます。それを教えながらお母様は家内4人、おばあ様のもの着物まで縫われますので、そのまめなことと熱心なことは子供心にも感心するくらいでございました。夏の暑い夜、蚊に責められてもお構いにならず、冬の寒い日に手足をお温めになる暇もないくらいせっせとお仕事を励まれました。その頃、町続きの博多福岡では大変に教えが流行しましたので、町の大家なぞは女の子が生まれますと初のお節句にはみんな芝中さんのようにお芝居の小さな舞台を作りまして、その中に教えの人形を立てますので、三人組なれば3円、五人組なれば5円と向こうから高い値段を決めて頼みに来ました。お母様はそんなにお金をかけては出来が悪いと言われましても先方では聞き入れません。それにお父様ができるだけの加勢は俺がしてやるなぞとおっしゃって断るのをお好きになりませんでしたので、お母様は泣く泣く引き受けておられました。その頃はお米が一升10銭より下でございましたろうか。米が10銭すりゃさっからさのさという歌が流行っておりましたくらいでございますが、そんなお金のことなどは一切お父様がなすって、今日はいくら、明日はいくらと駅定局、その頃はもう郵便局と言っておりましたが、お父様はやはりこんなふうに昔の名前を言っておられましたにお預けになるので、お母様は本当にお仕事の地獄に落ちておいでになるようでございましたけれども、それでもお母様のお仕事は他のところより念がいっておりました。頭の毛はごく安いものでない限り、黒ジュスの糸をほぐして一本一本に植えて、小さな指先まで綿をくくめて爪を植えて、着物もそれぞれの格好に膨らみを持たせた上にいろいろの模様を切りつけたものですが、その模様も一つ一つ折り目が合わせてありますために、織り出したもののように手際よく見えるのでした。お正月の羽子板も大きなのになりますと、板ばかりでなく張り抜きにした上の方をくり抜いて、図書寺や手水鉢、石灯籠、植え込みなどいう舞台の仕掛け物や、かき割りなどの模様を提灯の絵描きに頼むのですが、お母様はそれをご自分の教えに合うように お縁側に持ち出して、いろいろな胡粉で塗ったり、乾かしたりしてお書きになりました。それから教えの下絵は、お母様が錦絵を20枚ばかり持っておいでになるのと、お弟子から借りてお写しになったたくさんの下書きの中から生まれてくるのでしたが、優しいのやいかめしいのが見ているうちにできてくるその面白さ、または大きな服さに金や銀や五色の糸で縫い込まれた奇妙な形の花や蝶々がだんだんと一つにつながり合った模様になっていくその美しさ、お父様はそのようなお母様のお仕事を丸い切堂の火鉢の向こうから私と一緒にご覧になるのが何よりのお楽しみのように見えました。時々は教えの足につける竹などを削ってお加勢なさるその